キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年7月24日、使徒の働き15章12節から21節。すると全会衆は沈黙してしまった。そしてバルナバとパウロが、彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。二人が話し終えるとヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後、私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて、汚れたものと、不貧乏と、締め殺したものと、血とを避けるように書き送るべきだと思います。昔から町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸会堂で読まれているからです。メッセージ、主の名で呼ばれる人たち。
今日初めていらっしゃった方、久しぶりに見えられた方、心から歓迎をしたいと思います。私たちの教会の願いは、お一人お一人が神様にある素晴らしい歩みを手にしていただくことです。教会はそのためにお役に立つものとしてここにありますので、遠慮なく声をかけていただければと思います。礼拝が終わりましたらホールのところにいますので、声をかけてください。今、使徒の働きの15章の中ほどのところを読んでいただきました。先週、今日、来週と、この15章のところを読んで進めていこうとしています。この使徒の働きの15章には何が書かれているかというと、イエス・キリストの福音があちらでもこちらでも伝えられるようになっていったときに、ユダヤ人だけではなく、ギリシャ人も含めてみんなが信仰を持つようになった。そのギリシャ人に対して、あなた方が神を信じて歩むならば、私たちと同じように割礼を受けなければいけないということを求めた人たちがいたわけです。パウロとバルナバはそのことに激しく異を唱えまして、そしてエルサレムに登っていってこのことを話し合うことになりました。その場面が先週のところ、そして今日のところ、次回に続くところになります。今日はこの中でも、エルサレム教会のリーダーであるヤコブが言葉を発したそのところをご一緒に見ていこうとしています。その言葉の中でも特に2回ほど繰り返されているこの表現ですね。14節のところ、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになった。16、17節のところ、私の名で呼ばれる異邦人が皆。この神の名で呼ばれるということについてご一緒に深く心を留めていきたいと願っています。私は風邪をひいてしまいまして、喉がちょっとですね、調子が悪くて、今朝からちょっと何回かしていますので、この礼拝が最後なんですけれども、声が出なくなったら終わりますので、それを願うかどうかは皆さんの自由ですけれども、願うから最後まで行きたいと思っています。 神の名で呼ばれるということですね。誰が呼ぶのか。神様が呼ぶんです。神様が、これは私のものだと神様の名前をつけて呼ぶ。これは私の民だ。この人は私のものだとその人のことを指して呼ぶ。神様が人を神のものであると言ったときに、二つの意味合いがあります。一つは選びです。もう一つは約束です。神様は、これは私のものだと選んで、そして全責任を持って約束してくださるということですね。名前ということを考えてみたときに、私たちの社会の中には多くの名前のついたものがあります。それはロゴマークと一緒にブランドになっているものもすでにたくさんあるでしょう。例えば、赤字に黄色で大きく M と書いてあれば、それはマクドナルドですね。こう、シュッって書いてあって、ここに Just Do It って書いてあったら、それはスポーツブランドのナイキになります。大丈夫ですかね。赤字に白で引き体でビャビャビャビャビャっと書いてあったら、飲み物のブランドといえばコカ・コーラになりますし、私たちはそれを見ると、あ、それはそういうものなんだ、ということが分かっていきます。で、コカ・コーラは飲み物ですけれども、飲み物だけにそのマークはついているのではなくて、例えばグラスにもついていますし、タオルでもそういうものがあったりします。キーホルダーでもあるでしょう。そういうふうにして、そのマーク、名前が付けられて、生活の至るところで私たちの身近なところに置かれていくように、では、神様の名前を付けられて、私たちが歩むようになるということを考えたとき、神様の名を付けられるにふさわしいものとは一体どういうものでしょうか。ある高級なブランドは、他のブランドができるだけ多くのものに自分たちのマークを付けたいというのとは、一線を画した方法をとっています。そのブランドは、とにかく自分たちが責任を持って出すもの以外はそのマークはつけないと決めているそうです。他のマークであれば、例えばタオルであっても、靴であっても、キーホルダーであっても、そのマークをつけていいよというふうにライセンスを発行しますけれども、そのブランドはライセンスを出さないっていうんですね。なぜか。そんなどこの一枚いくらだかわからないような T シャツに私たちのマークをつけてもらいたくないということなんですね。その履けばすぐに穴が開いてしまうような靴下に私たちのこの誇りあるマークをつけてほしくないということなんですね。自分たちが出す最高級の自分たちの製品にだけこのマークはつくんだ。随分お高く止まっているブランドだと思われるかもしれません。でも、確かにそうなんですけれども、安いものが欲しいならば買わなくていい。それがこのブランドの手法です。彼らは、例えば、税込みで9万8000円です。なんならもう一つおまけをつけますというような通信販売でよくあるようなことは当然しません。10万円出したらお釣りが来ますという9万8000円のような値段の付け方もしません。10万円なら10万円、なんなら消費税10万8000円までという値段の付け方をします。もちろん安売りもしません、セールもしません、バーゲンもありません。アウトレットもないと言います。もし自分たちのところでできたものに欠陥品があって、お店で売れないようなものがあるとしたら、他のブランドだったらアウトレットで安く売るということもあるかもしれませんが、うちではそれはやらない。なぜなら、私たちのブランドマークのついた、名前のついたこのものは、完璧な良いものであるべきであって、そこから一つでも傷がついていたり、人前に出せないようなものであれば、それは処分するものであって、私たちはきちんとした値段で、きちんとしたものを、きちんとしたクオリティで売りたい。それが私たちの証だと考えて、ですね。そんな彼らはテレビの CM も打たないと言います。どうしてか。焼肉のタレジュージューとかって言った後に自分たちのブランドが名前を呼ばれるのが嫌だからと。 言っています。雑誌の裏の一番良いところに見開きでカラーでドーンと素晴らしい写真で載っかる、それが私たちの広告にふさわしいと考えています。じゃあ、神様の名前にふさわしい扱いとは一体どういうものでしょうか。神様と呼ばれる天地を作られ、人の手の届かない素晴らしい大きな栄光に富んだ存在である神様の名前が付されるときに、私たちはそれをどのようなものとして扱うことができるのでしょうか。果たして私たちは軽々しく神様の名前を T シャツに刻んで洗濯機で回していいのでしょうか。トイレに御言葉をかけていいんでしょうか。神様の生きた御言葉ですよ。人の歩みをことごとく左右するような、あの神ご自身の息吹のあるその言葉をトイレにかけていいんでしょうか。結論から言えば本当はいいと思いますけれども、言いたいことは分かっていただけると思います。もし世の中の高級ブランドが、自分たちは決して安売りしない、人々に迎合しない、私たちはこれだけのものを責任を持って提供するのだということであるとすれば、神様の名の付すものにおいて、その何倍何十倍もまさにその通りであることでしょう。そんな神様のお名前を付されるにふさわしい人たちとは一体どういう人たちなのか。神様はその人たちを選んだと言うんですね。どんな人？その昔は旧約の民と言われるユダヤの人々、小さな時から目打ち出して、そしてその一族の歩みをことごとく導いてきて、私は彼らの神であると言った。彼らが素晴らしい良い民だったからでしょうか。彼らが力の強い周辺諸国に負けない王国を築き上げたからでしょうか。いえ、そうではありません。神様の名はその後に異邦人にも付されていきました。神を知らないと言われていた異邦人です。律法を持たない。どういうふうに歩んでいいか知らない、わからない。秩序のない民と言われていた者たちです。そのものも神様は呼んで、あえて神のものであるという内側に含めてくださいました。この神様の選びには二つの側面があります。一つは神様の限りなく大きな愛ということ。私たちがどのように罪深くとも迷い出ていても、背を向けてあっちへ行って反抗したとしても、そんな私たちを追い求めてきて訪ねて探し出して身元に取り戻してくださろうとする愛、どんなにふさわしくないものもそのことを知りながらご自身のところに迎えて、あなたは私のものであると反抗をしてご自分のところに迎えてくださる、その愛です。もう一つの側面は、人間は元来それだけ気高いものなのだということです。人は神の形に似せて作られたと、その聖書の一番初めに書かれています。他の動物、植物すべてと区別されて、人は神の形に作られた気高く尊い存在なのだと書かれています。私たちは本来そういうものだ。神様が喜んで、ご自分の名前を付して、あなたは私のものだ。本来私たちはそれだけ気高く尊い存在。今それに見合わなくてもなお神は愛を持って私たちを招いてくださっている。それが神様の選びです。その神様の選びによって私たちは神の名を持って呼ばれるということになってきました。その神様の名前を持って呼ばれるということは、神様の側からするとその歩みに全部の責任を持つということを意味しています。メーカーが出す製品には保証書がついてきますね。これは私たちが自信を持って作ったものです。検品もしました。完璧なものとしてあなたにお届けします。万が一このものが壊れたり、不足があったり、不都合があったりしたらどうぞ言ってください。こう取り替えたり、また修理をしたり、ご迷惑にならないようにいたします。私がこのものについて責任を持って ってあなたにお届けしますという意味での保証です。神様は私たち一人一人をご自分のものだとおっしゃったときに、あなたは私のものであるとおっしゃったときに、私たちの歩みについて全責任を負うと約束してくださったんです。あなたの歩みに何か不都合があるならば、あなたの歩みが思うように立ち行かなくなるならば、私は私が私であることにかけてあなたを導こう。私が愛であるというそのことにかけてあなたを救おう。私はあなたの歩みに責任を持つ。これが神様の約束でした。私たちがどのようなものであっても、どのようになっていこうとしても、神様はその歩みに責任を持ってくださる。なぜならば、ひとたび神の名で呼ばれた者たちだからです。神の名で呼ばれるとはそういうことである。それほどまでに素晴らしいことなんだということをぜひ覚えていただきたいと思います。では反対に、神様の名前で呼ばれる私たちにとって、神様の名前で呼ばれるというのはどういう意味合いを持っているのでしょうか。神様が私たちを神の名で呼ぶ。それは選びと約束の意味が込められていました。私たちが神の名で呼ばれるということは、どういう意味を持っているのか。一つは、よりどころです。もう一つは、それが私たちの基準になるということです。神の名で呼ばれる。私たちの名札には、神のものとしての名札がついていると言います。皆さんが自己紹介をするときに、どんな風に自己紹介をするでしょうか。それは相手によって違うでしょう。学校の中であれば何年何組何々をしています何とかですというふうな自己紹介をするかもしれません。お仕事の場ではどこどこという会社に勤めているこうこうこういう役割の私ですと言って名刺を差し出すことでしょう。親族の中ではどこどこの家の長男の何とかですというふうに名乗ります。もう少し違う機会であれば例えば出身地を挙げて私は北海道出身の何々ですとか、関西出身の何々ですというような自己紹介をするときもあるでしょう。私たちはそのことに自分たちの所属、よりどころを求めています。私を理解するにあたって、このことを理解してください。これが私の最も大切なことです。私はこれをよりどころにして歩んでいます。そういう私を理解して受け入れてください。という自己紹介です。そんな私たちの名前が神の名を付けられているということ。神に愛されている中澤信之、神に導かれている、守られている中澤信之、あなたであるということ。それは私たちの所属を決めるものであり、私たちのアイデンティティを決めるものです。私は何者であるのかということのよりどころです。私は、どこどこに行ってこれこれをします。こういう責任を持っています。こういう役割です。ここに住んでいます。確かにそういう自己紹介があるでしょう。でもそれ以上に、一体あなたは何者ですかと言われたときに、お仕事も持っているものも出身地も趣味も全部取り外していったとき、あなたは何者ですかと言ったときに、私は神のものである誰なんです。これが私のよりどころです。何もなくなっても、状況が変わるかもしれない、これから。すべてを失ったとしても、あるいはたくさんのものを得たとしても、何ら変わることがない。これが私の歩みのよりどころ。それが神の名を付けられているということの意味ですね。先ほどブランドの話をしましたけれども、あるブランドにはセカンドラインというものがあります。セカンドラインというのは、この高級ラインと庶民ラインがあるんですね。 高級なものには手が届かない皆さん、どうぞこちらの庶民来、でもこれもいいものですから、私たちが責任を持ってお届けします、どうぞこちらをお求めくださいっていうセカンドラインがあります。しかし先ほど話に出た高級なブランドはセカンドラインを決して作らないっていうふうに決めていると言います。どうしてか、私たちの名前に二流のものはない、その信念からです。神様の名前を付された歩みにもセカンドラインが絶対にないことを知っていただきたいと思います。二流のクリスチャン生活というものはない。素晴らしい立派な正しい人の信仰生活、まあまあ波の人の信仰生活、愚かで罪深い人の信仰生活というような区分けはない。神のものとされたという歩みが、導きがあるだけで、私たちは少なかれ多かれそこに含められている。神の最も気高いご自身の御手をもって私たちに愛情のゆえに注いでくださる取り扱いの中に、あなたは今日も明日も生かされている。ついでやおまけやとりあえずの取り扱いの中に生かされることはないということですね。そして私たちはその拠り所を神ご自身に置くことができる。神ご自身の二番目の取り扱いではなく、神ご自身のそれしかないという取り扱いが私たちの拠り所です。そうなってくると、私たちはそのことにふさわしく歩もうと、そういうことになってきますね。これが神の名で呼ばれるということの私たちが持つ意味の二つ目。神様が神の名で呼ぶ、それは選びである、約束でした。私たちが神の名で呼ばれる、それは拠り所とこの規範ですね、歩む道筋を見出すということ。こんな神様の名前にふさわしく歩むためにはどうしたらよいのだろうかという意味です。私たちは身につけるもの、そのものによって立ち振る舞いが変わってきます。当然高級なブランドを着る人には高級な立ち振る舞いをしてほしいと願われることでしょう。それがふさわしいと感じられることでしょう。神の名をふさわれる、その時に私たちにふさわしい歩みとはどういうものでしょうか。ふさわしさということを基準にして私たちは歩んでいくことに、この時のエルサレムでの論争は、神の前にあるふさわしさかどうかではなくて、肉体の印をつけるべきかつけないかという非常にごく些細な表面的なことでしか考えられなかったことでした。彼らにとってはそれが重要でした。しかし、神の名をつけられるということの壮大さを考えてみたときに、その肉体の割礼を受けているか受けていないか、どのような文化の中で育ったか育っていないか、どういう伝統慣習を自分のものとしているかしていないか、それは大きな問題ではない。もはやそんなことは大きな問題ではない。神の名にふさわしく歩みなさい。この頃はどうもそういうのは流行らないというふうに言われていますね。もうすぐオリンピックが始まります。一昔前ならば、壮行会が開かれたとき、お国のために頑張って、国のためにっていうのは随分古いですかね。でも、応援してくださっている国民の皆さんのために頑張ってきます。私たちは会社の命運をかけて頑張ってきます。これから夏の甲子園が始まってくるときに、県大会の予選を勝ち上って、そして激励会が開かれて、バスに乗って送り出されていく選手たちは、じゃあ、頑張ってきます。学校の名前に恥じないように、今までの歴代の選手たち、OB たちのその名に恥じないように、私たちも正々堂々胸を張って戦ってきます。 それは何でしょう。そこに生きてきた自分、そのユニフォームに目を包んでいる自分、そこにふさわしい歩みをしようという思いですね。もし私たちが神様のチームの一員であり、神様のユニフォームを着せられており、神様のものであるということを深く受け止めるならば、私たちは、では神様にふさわしい歩みとはどのようなものか、考えるようになるのではないでしょうか。毎日の生活で迷うことがたくさんあるでしょう。聖書にすべてのことの答えが書いてあればいいと思いますが、すべてのことの答えは書いてありません。私たちがよく考え、行動しなければならないことがたくさんあります。その時の基準は何でしょう。神の名を伏されているにふさわしい歩みとはどういうものだろうか。想像力を働かせ、周りをよく見て、責任を持って判断をしていただきたいと願っています。先ほど、みんなのために頑張るとか、そういうのはあんまり流行らなくなりましたよね、と言ったときに、なぜ流行らないのか。競技は自分のためにしている、という人が多くなったからです。確かに自分のためであれば、自分の今までの歩みに恥じないように、自分の努力を裏切らないように精一杯頑張ってきますと言うでしょう。スポーツであればそれもふさわしいかなと思います。しかし、私たちは何のために生きるものとされたのでしょうか。今日バプテスマ式を行いました。水に浸かることは、古い自分の命の終わりを意味します。古い私は死んだ。自ら起き上がることは新しい命の始まりを意味します。新しく生まれた、キリストにあって生きる人生を、新しい命を与えられた。もはや、私のために生きるのではない。私のために死んで蘇った方のために生きるものとして、私は新しく生かされる。ですから私たちは、神の名にふさわしい歩みを自分のものとして、そのことは私たちが困難に直面したとき、助けを必要としたとき、大きな誘惑にあったとき、大きな助けになることでしょう。最後にもう一つだけ付け加えておきたいと思います。今日の箇所でヤコブが言葉を発していったその中に予言の言葉が出てきます。それはアモス書の9章の11節、12節のところです。その中身は、ダビデの幕屋が建て直されるんだというふうに書かれています。廃墟と化されていたその幕屋を元通りにするんだと言われています。でも、それは文字通りダビデの幕屋を元通りにしているわけではないことを私たちは知っています。ダビデの幕屋が元通りになるのだとすれば、異邦人を含めてということは出てこないわけです。ここには、もっとスケールの大きな壮大な人々をここに全ての人を招くという壮大な再建が意味されています。神様の名前をもって作られた全ての人が神のもとにその歩みを回復するようにとこの幕屋が回復されていく、再建されていく。神が作られて満面の笑みをたたえて、素晴らしい、これは良い、私は心から気に入った、喜んでると言った、あの全世界が神の名をもって回復していくために、この幕屋が再建されている。全世界の、全宇宙の、すべての神の秩序が、もう一度回復していくという壮大なスケールの中での、私たち一人一人の歩みです。そういう中で私たち一人一人は神の形を回復されてきている。今週私たちが実際に歩み出していく歩みの中ではいろんなことがあると思います。すでに分かっている困難なチャレンジなこともあって、明日から歩み出していくの気が重くなっている方もあるかもしれません。 思いがけないことが起こって、ああどうしようかと悩むこともあるかもしれません。想像以上に嬉しいこと、喜ばしいことが立て続けに起こって、こんなに素晴らしい日はないと神様に感謝をするかもしれません。でもその一つの一つのことを考えてみたときに、私たちにとっては大きなことに思えるそのことが、神様が本当にご自身の手の中にある一つ一つのこと、私たちの目の前にある歩みはもちろんのこと、それをはるかにこの超えてこの全世界のすべてのことに至るまで見て思って取り扱おうとされているのならば、私たちが直面することというのは、実は神様の前にほんの小さなことなのではないでしょうか。でも神様はその小さなこと、些細なことだと一生に伏すことをしないで、あなたのために全責任を持って、御業を持って、あなたの歩みを導こうとしてくださっています。私たちはそんな神様に、この歩みを導かれています。ぜひその喜びを増し加えていただいて、今週一週間ご一緒に歩いてまいりましょう。ああ、これが神様のものとされた歩みなのか、と。来週、ここにもう一回戻ってくるときに、感謝を持って振り返る、そういう一週間の歩みに、これから出ていきましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。